みんなのダイエット。さあ、今週も始まりました、みんなのダイエット。この番組は人が痩せることから地球の未来を考えるダイエットバラエティです。お送りするのは私、永井と
半助です。よろしくお願いします。大きくなりましたね。地球の未来ですか、ま
あ、グローバルですけど、でも痩せる人が増えたら地球には絶対優しいですよ、うん、
そうなの？
まあ、
デブは地球に厳しいの？
まあ、厳しいっていうよりも、うん、例えば、まあ、本当にいわゆる死亡率の多い方に関して言えば、
うん、
やっぱり熱を発する量多いじゃないですか。
はい。そうですね。
しますよね。
うんうん。
熱を発するし、あとは単純に、うん、やっぱり召し上がる量も基本多いはずなんですよ。
ああ、そっか。そう、なんか、低燃費じゃなくて、燃費悪くしようっていうのは、この番組で言う場合は、要は脂肪を燃やす方で燃費悪くしようなんだけど、
そうです、そうです。
そっか。よく召し上がる私のようなものは、食べる量が多くて燃費が悪いのは良くないんだね。
まあ、食べる量が多くて燃費が悪いこと自体も、まあ、まだセーフだと思うんですけど、うん、ただただ食べることが多くて、
うん、
消費をしてなければ、
うん、
まあ、単純にやっぱり温度を上げることから始まり、
うん、
まあ、やっぱり地球の資源もたくさん使って
るっていうところ
もあったりとかし、
うん、
まあ、あとは、ね、もっと本当に例えばそれが原因で、
うん、
膝とか腰とか要は怪我をしましたっていう話になった時に、
はい、うん、
やっぱり長引くことも多いじゃないですか、
うんうん、
そうなってくると当然医療費もかさんでいくわけです。
ほうほうほう。
で、まあ、日本ももちろんそうですけれども、うん、やっぱり健康な状態に体を持っていくことで、
うん、
医療費の負担を減らそうっていうのはもう本当に国レベルで起こっている動きなんですよね。
よく言われますね、
はい、
うん、
なのでやっぱり痩せるっていうこともその一つだったり、当然肥満が三大成人病って言われる病気を、
うん、
引き起こすっていう感じもよく言われることだったりするので、
う
ん
う
ん、
そうか、
痩せていくっていうことがあることで、
うん、
まあ、明るい未来が開けていくじゃないかと。
そうか、強いて言えば地球の未来なわけですね。
でも世界規模で考えてますからね、実際も、
うんうん、
でこの前もお話ありましたけど、
うん、
デンマーク、
うん、
で死亡税っていうのが導入され始めたんですよ。始めるのか。
死亡税、
はい、
げ、マジですか。
死亡税、これ名前だけ聞くとものすごいですよね。
俺なんぼ払うの
って思うじゃないですか、
うん、
別に脂肪をたくさん持っている人に、
うん、
たくさん課税をするっていうシステムじゃないんですよ。
あ、違うんだ、よかった。
これデンマークで最近やっぱり制定されたんですけれども、うん、いわゆる飽和脂肪酸っていう、
はいはい、
これの説明をしだすと、
うん、
すみません、今日それで番組終わっちゃうので、
うん、
まあ、ちょっと次回いろいろな話をするときにしていきたいと思うんですが、
うん、
まあ、簡単に言うとやっぱり体に良くない脂肪ですね、
うんうん、
を多く含んでいる食品に関しては、
うん、
税の割合が上がるっていうものなんですね。だからもう本当に国民の健康を考えた税の制度っていうことなんです。
あ、じゃあその脂肪が含まれる食品、うん、脂肪が多く含まれるものは高くなっていくってこと？
そうですね。体によろしくない、いわゆる飽和脂肪酸って呼ばれるようなものを多く含んでいる食品は、
うん、
課税の対象になるわけです。
そうか。
で、それを買う人には要は税金が課されるっていうことですよね。
へー。なんかほら、お金持ちの人って恰幅のいい人っていうイメージあるじゃない。
はいはい。
なんか美味しいもん食べてるから丸くなってるよねみたいな。
いわゆる贅沢な生活を下をしているので、
うん、
それが体に反映されたみたいな。
うんうんうん。なんかそれが加速しそうだよね。お金持ちの人は丸々なって、貧乏人はガリガリみたいな。
あ、でもアメリカでは実はその認識が、
うん、
結構逆転しつつあるんですよ。
お、そうなんだ。
いわゆるセレブリティって呼ばれる方って、
うん、
健康だったりとか、
うん、
いつまでも若さを維持していたいっていうことに対しての探求心だったり、そこに対する行動とかがとても強くてですね、
うんうん、
なのでセレブリティほど、
うん、
体をいつまでも若くいたりとか、
うん、
あの、まあ、いわゆるスラッとした状態でいられるための努力を欠かさないっていうのが現状で、
あ、はいはい、
逆にいわゆる貧困層って言われる、
うん、
今ちょうど本当にアメリカはすごく格差が大きいって言われてるその層だと、
うん、
いわゆるファーストフード
を
たくさん食べるじゃないですか、
はいはい、
そのことによって、
うん、
肥満になっていくっていうことも多いんですよ。
あ、なるほどね。
そうなので、実はアメリカはそこがすごく逆転してきてますね。
うん、
セレブであればあるほど、
うん、
よりやっぱりスマートでいようとするライフスタイルを選んでいるっていう、
うんうんうん、
逆にそれ以外の層の方だと、
うん、
そういうことを自由に選べないくらい毎日の食事を本当にファーストフードとかでしていかないといけなくなってしまって、
うん、
やっぱりその中に含まれる脂肪だったりっていうものが体に蓄積してかえって太っていくっていう、
なるほどね、
大きいんですよ。だからやっぱりそのでやっぱりそれによって医療費かさむじゃないですか、
うん、
そうすると国の単位で考えた時に、
うん、
やっぱりそんなにたくさんの人に医療費を使われるのはとても困る、
うんうん、じゃあみんな健康になってくれと、
そうですそうです、うん、を考えてデンマークで死亡税っていうのが導入されまして、
まあでもそれも一つですよね。日本はでもそういう形じゃなくて、そのメタボみたいな話が、
うん、そうですね、基準になるものがいわゆるメタボリックシンドロームって言われるものに対して、
うん、
そのガイドラインを作って、
うん、
そういう状態にならないように、
うん、
健康診断を受けましょうねとか、う
ん、結局それもだからみんな健康になって医療費浪費しないでねっていうことだもんね、どっちもね。
そうですそうです、
うん、
ただやっぱり本当にだから国によってね、本当にアプローチがかなりいろいろ違ったりっていう、
うん、
日本だとまだ意識のレベルって、
うん、
それこそあの健康診断を定期的に受けましょうみたいなところがメインだったりするじゃないですか、
はいはい、うん、
そこに対してあのやっぱりあの一人一人の意識が高いっていうのは、
うん、
まあ、そういう意味ではアメリカやっぱり意識高いですね、
うん、ああそうなんだ、
うん、ただアメリカの場合本当に今は大きく差が開いてしまっているので、
うん、
本当にセレブリティって呼ばれる方、貧困層って呼ばれる方のすごく二極化している状況だったりとかするので、
うんうん、
大きいところで見たらそんなのに構っていられないよっていう方の方が圧倒的に多いんですけど、
うん、
ただ意識を持っている方だとものすごくそこに対していろいろなアプローチをしていますよね。
ああ、そっか。でもそうだよね、なんかああいうアメリカでそれこそあのランニングしてる人とかってセレブな人が走ってるイメージはあるよね。確かに
多いじゃないですか、うんうん、でああいう方々突き詰めると実は本当にあの例えばそれこそヨガだったりとか、
うんうん、
禅だったりとかっていうところにも行き着くんですよね、
うんうんうん、
なんで、まあ、いわゆる本当にオリエンタルな東洋の思想だったりとか、
うん、
東洋のメソッド方法論っていうものを最終的に求めるようになっていくっていう、う
ん、なるほど、
うん、結構ありますよね。
そうか、じゃあこの番組はでも地球のために頑張ってる番組なんですね。
そうですよ、あのそこの部分だけ切り取って考えたらものすごく地球の未来を考えているっていう、う
ん、すげえ、
はい、だから聞いてくださる方が痩せてくださったりとかすると、
うんうん、
とても地球のためになるっていうふうに、まあ、言うことができるっていう、
地球の平和を守ってるわけですね。
そうですそうです、
ガッチャマンみたいですね僕ら。
そうです、あの本当にあのこっそり守ってはいる感じではありますけれども
こっそり、
はい、まあ、こっそりではあるんですけれども、でもね、うん、本当にあの痩せることって、まあ、いいことでもあると思うんですよ。あの、うん、すごい極論をすれば、
うん、
例えば L サイズ以上の服を服屋さんが作らなくなって良くなったら、それはそれでまた資源をほぼなるじゃないですか
そうかそうか、うん、
ね、あとは、ね、食事の時にも例えばあのサーブされるお皿が一皿減るだけでも、
うん、
それが本当に地球の規模で考えたらものすごい量のお皿が汚れなくなったりとかするわけじゃないですか、
うんうんうん
うん、でもこの話を、まあ、ちょっと何かの機会でした時に、
うん、
じゃあ丼で食べればいいんじゃないですかですけど
全部、
はい、
ワンディッシュに、あ、そうそう、ワンプレートか、はいはいはい、
まあまあ、 あのそれだとね、あのなかなか健康を保つのが厳しかったりするので、
うん、
ちょっとたくさん食べたいうちの一皿を減らすぐらいのところで考えたいなと思うときに、
うん、
まあ、本当にだから痩せるっていうことがあって、
うん、
食べることは良いことじゃないですか、
うん、
だからちゃんと食べた分を消化することができて、あと必要以上に食べ過ぎないっていうことをうまくバランスが取れる体だったら、
うん、
とても良いじゃないですか、
うん、
環境保護にももちろんつながるわけですし、
そうね、はい、ということで、まあこの番組は地球の平和を守ってる素晴らしい番組に私は参加させてもらってると、
ハイブリッドカーぐらい守ってると思うんですよ。
すごいハイブリッドカー並み
だなって思ってはいるんですけど、でもこれを聞いてくださってる方が、
うん、
痩せたっていう状況であればなので、
ああ、そうか、
皆さんに頑張って痩せていただいて、
そうですね、皆さんに痩せていただいて、ハイブリッドカーみたいに国からの支援がつくぐらいに、
そうですね、援助してほしいですよね、
うん、免税対象番組に、皆さんの力でのし上げていただこうと、
はい、まあでも番組上は税金かかってないんですけどね。
ああそうだっけ、まあ、ということで、その貢献してくださる皆さんのお一人マーさんからメールをいただきましたので、はい、CM を挟んでマーさんのメールをご紹介します。
はい、
はい、ということで、まーさんからいただきました、助けてくださいメールですということでいただいております、
はい、どうしちゃったんですかね、何か大怪我されたって、こんな感じなんですかね、
読んでみましょう、
はい、
ただいまじゃないですよ
帰ってきちゃったみたいな感じ
たびたびですがでした、ただいまじゃないですね、たびたびですがまあですということでいただいております、7月初めから体重記録をつけ出してから初めて涼しくなりだしました、この前の配信でダイエットシーズン到来と言われていましたが汗が出ません、はい、一滴も。10月初旬には目に見える結果がと言っていただいて、9月22日の時点で太もも4センチ減、体重は7月以降のマックスより7キロ減
お
と、10月を楽しみにしていたのですが足を痛めてしまい、やっと昨日から動け出しました、それなのに汗が出ません。でも今楽しく動いています、これ以上運動を増やすのは楽しくなくなり無理な気が、汗を一滴もかかなくても大丈夫なんでしょうか、同じことを続けていけば良いのでしょうか、ぜひアドバイスをお願いします、不安で仕方ありませんということで、追伸、10月初旬の目標は足の怪我のため中旬にしました、最終報告また送りますということで、まーさんからいただきました、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。いつもいつもありがとうございます。
ありがとうございます。汗、私も最近しっかり汗かいたっていうのがないです。
涼しくなってきましたものね、
うん、
だいぶ暑さも落ち着いてきたっていうのが、
うん、
ただマーさんは、
うん、
ボクシングジムに通ってるとかではないですよね、
うん、
ものすごい減量しすぎて汗が出なくなったとかではないですよね、
うんうん、と思いますが、
そうかそうか、うん、まあでも汗が出なくて運動しているとね、本当に、うん、まあいろいろとちょっと大変なことも多かったりするんですが、
うん、
とりあえず太もも4センチ、
うん、
マックスより体重7キロ減っていう、このことがすごいじゃないですか。
まずはこれおめでとうございます
ですね、はい、おめでとうございますっていうか、この時点で報告を送っていただいて全然大丈夫だったっていう感じだと思うんですけど、ね、これがまず素晴らしいから成果は出てるじゃないですかって、
うんうん、
でね、ここは自信を持っていただいていいところなのかなっていうのが、
そうですね、
はい、
うん、
まずありまして、
7キロ減ですよ、っていうかサイズの4センチ減も大きいですよね、
特に女性やっぱり太ももが気になる方って多いですから、
うん、
太もも4センチ減って大きいですよ、
うん、と思ったんですが4センチですもんね、
これで両足で4センチなのか片足で4センチなのかによってもまた変わるんですけど
これ片足だと私は勝手に思い込んでいるんです、はい、2
たす2で4なのか4たす4で8になってるかちょっとねまた後でマーさん教えてくださるんじゃないかと思うんですが、うん、でもね太もも片方で4センチだとしたらこれものすごいですから、
うん、なんかウエストの4センチよりさらにすごいんじゃないですか太もも、
う
ん、
太ももってやっぱりなかなか落としづらい部位なんですよね、うん、特に女性は落とすのを苦労する場所なので、うん、そういう意味ではこれは素晴らしいなと、
うん、
本当に思いましたね。この時点で送ってくださってもう全然 OK っていう感じなんですけど、
ぜひ自慢で送ってくださいっていう感じですね。
そうですね、
うん、
そしてマーさんは今の時点で汗が出ませんと、
うん、
いうことですね。で、まあ、さっき半助さんも言われていた通り、うん、なかなかだんだん普段の生活で汗が出なくなってくるっていうくらい、まあ、涼しくなってきたっていうのがね、
うん、
本当に大きいですからね、
うん、
で汗が出なくなってきて、まあ、何がまずいかっていうことではあるんですけれども、
はい、
特に女性でいらっしゃるんですよ。動いていても、
うん、
今までと同じように動いていても秋口冬口になると、
うん、
汗が出なくなってくるんです。
あ、はいはい、
そうすると例えば体の中に熱がこもっちゃったりして、
うん、
ちょっと体調崩す方もいらっしゃったりとかするので。
あ、そうなんだ。涼しくなったから汗をかいてるんじゃない原因もあるってこと？
そうですそうです。いや、涼しくなったところが実は汗をかけなくなった要因の一つではあるんですけれども、うん、汗をかくっていうことに対して、
うん、
いわゆる汗腺、汗の出る腺ですよね、
はいはい、
がなかなか開かない方っていうのもいるんですよ。今まで汗がかけてなかった方で女性だと特に多いんですけど、
うん、
ただマサの場合はねちゃんと今まで汗が出てたっていうことなんで、
うん、
そういうことには当てはまらないとは思うんですが、
うん、
今回の件に関して言えばそれなので、まあ、気候の要因っていうのが大きいだろうと思ってるんですね、
うんうん。
で、気候の要因で汗がかけないことによって何がまずいかなんですが、
うん、
脂肪が燃焼してない可能性が高いわけじゃないですか。
そんな感じがしますよね。まあ、あったかいからというか暑いからっていうのもあるけど、やっぱりその汗をかくことで燃えてるっていう感じがありますもんね。
そうですそうです。なので要は汗をかいているっていうことが、
うん、
体で発生した熱を外に逃がすための手段じゃないですか、
うん、
でそれがなくなっているっていうことは、
うん、
汗をかかなくても、
うん、
体温の調節がバランス取れてますよっていうことでもあるじゃないですか。
あ、はいはい。
っていうことはもしかすると、
うん、
ちゃんと脈拍を測りながら動けていない可能性が高いわけですよね。
あ、心拍がちゃんと上がってない
可能性が、
可能性があるってこと
は、まあ、今一つの可能性として考えられます、
うんうん、それはこれまでやってきた運動と同じレベルでやってた場合に、
はい、
気温が下がってきたら心拍が上がりきれてない可能性もあるってことですか、
うん、涼しいのでそれほど体温を上げる必要もなくなってきてるんじゃないかなっていうふうに体が感知するのもありますし、
あー、はいはい、そうか。じゃあ同じ運動量で同じ心拍になるわけじゃないっていう認識を持たないといけないんですね。
そうですそうです。ましてや運動に慣れてきたら、
うん、
心拍って上がりづらくなるじゃないですか。
はいはい。
なんでまさにまずしていただきたいのは、
うん、
今までと同じように動いているときに、
うん、
脈拍がしっかりと狙っているところまで達しているかっていうことの確認が一つだと思うんですね。
うんうんうん。それをちゃんと見ながらやっぱり しておかないといけないってことですね。
そうです。なので運動の量とか、
うん、
何をやったっていうことで測るのではなくて、
うん、
脈拍がしっかりとキープできているかどうかで、
うん、
脂肪が燃焼できているかどうかを判断してほしいっていうのが一つあるんですね。
そういう意味であれだったんですね。ずっとその心拍をベースにちゃんと考えましょうっていうのはそういうとこだったんだ。
そうですそうです。特にやっぱり季節の変わり目にはもう本当に女性だとこういった形のご相談もたくさんいただくんですが、
うん、
やっぱり服装とかもちろん例えば水分をちゃんと取れてないっていうことも可能性としては考えられるんですけれども、
うん、
割と気がつくと要は動くのが楽になっていて脈拍が上がりにくくなっているケースっていうのが多いんですよね、
はい、うん、
なのでちゃんと心拍数が上がっているかどうかをまず確認しましょうと、
うん、
でそれに対して上がっていなかったら、
うん、
あの多少女性の場合だと、
うん、
服を着て動いていただくっていう環境をまず作るって感じですね。
はいはい、
まあ、の今だと本当にあの発熱性のいわゆるインナーっていう中に着るものも多いじゃないですか、
うん、ヒートテックみたいなやつ。
そうですそうです、はい、ああいったものを身につけて動かれるようにする、
うんうん、
あとはこれからの季節だと例えばあのちょっとおへその下あたりの下腹部のところに使い捨て回路みたいなものを貼り付けながら動いてもらってもいいと思うんですね。
ああ、あのユニクロのボディウォーマーにポケットがある。
そうです、あのドラえもんの4次元ポケットみたいなところにあの、はいはい、多分あれカイロポケットとかあのお小遣いポケットだと思うんですけど、
うん、
まあ、ああいったところにカイロ入れていただいてそろそろ温めながら動くことも大事だと思うんです。
なるほど。
やっぱ女性の方が脂肪量が比率として高い分、
うん、
冷えやすいじゃないですか、
うん、
なので男性よりも少し温める環境を作った方が良いだろうと、
うんうん、あの服に関しては例えば外を歩かれたり走られたりする方はあの何でしたっけ、ウィンドブレーカーみたいな風通さないような素材のものとかっていうのは効果はあるんですか？
あ、でも今は逆に、うん、あの通気性の良い素材でできているウェアもたくさんあるので、
それでも冷やさずというか温める効果あるの？
温める効果のあるものっていうかあの保温性が高いものはありますよね。なのでそこに関してはあの、
うん、
ウィンドブレーカーでも構わないんですけど、例えば、うん、ウィンドブレーカーだと、
うん、
要はあの蒸れるじゃないですか、蒸れることによって熱を逃がさないわけじゃないですか、はい、
うんうんうん、
なのでその汗をかき切った後に、
うん、
ちゃんとシャワーなりお風呂なりっていう作業があって、
うん、
要はあの汗を流せているかどうかがとても大事なんですね、
うんうん
うん、汗がそのまま残ってしまうことで、
うん、
体温を下げるじゃないですか、
はいはい、
体温急速に下がっていくので、
うん、
ウィンドブレーカーだとやっぱりあの汗が出しやすい分、
うん、
体が冷えやすくなるわけじゃないですか、
うんうんうん、
なのでシャワーお風呂っていう工程を踏むことで、
うん、
ちゃんと体温を下げすぎないっていうことができているかどうかはすごい大事だと思います。
ああ、そういうとこも注意しないといけないんだ。
そうですね、だから逆に汗をかいたらまめに拭くっていうことだったりとか、
うんうん、
本当に汗をしっかりと拭える環境っていうのは、
うん、
大事だと思いますね。
うん、
そういう意味でだからあの汗はあの汗っていうかもうそういう意味での湿気を逃がしても保温性をちゃんとキープできるっていう素材もあったりとかするので、
うん
うん、そういったものを選ばれるのもありかなと思いますが、
うん、
まあ、あのまずはインナーのものがとりあえずあの体に近いところで温められるっていう意味で、
うん、
いいんじゃないかなと。
なるほどね。
まあ、あとはこれからの季節に関して言えばやっぱりあの少し厚めの服装をしてから動き出すっていう方が、
うん、
いいんじゃないかなと、ね、どの競技でも試合前って基本的にはやっぱり割と保温性の高い状態で皆さんウォームアップをするじゃないですか。
はいはい、しますね、
うん、なのでそれはやっぱり体が温まりきってないうちに熱を逃がさないようにしておくっていうことがとても大事っていう意味合いでもあるので、
うん、
特にこの時期はあの準備運動不足だと、
うん、
筋肉が伸びないうちに力を出そうとして、
うん、
やっぱり痛めてしまうことも多かったりするので、
うんうん、
でまあ、筋肉は、まあ、あの100歩譲って良いんですね。痛めても修復できるので、
うん、
アキレス腱とかを痛めると、
うん、
代わりがなかなか効かないじゃないですか、
うん、筋肉はこの以前お話のあったその切れても修復されて強くなる、
切れても修復できてそこは強くなるので、
うん、
まあ、筋肉が切れることはあの、まあね、束でものすごい量でブチって切れるのはシャレにならないですけど、
うん、
まあ、多少切れる分には悪いことではないですが、
うん、
ただアキレス腱とかが切れてしまったら大変なことにな
る。大変ですよね、うん、
で特に冬場ってそういった部分での怪我が多くなるので、
うん、そうか、じゃあこれから運動するときはちゃんと、
うん、ちょっとオーバーかなと思うぐらい着込んで動いていただいた方がいいかなと。
これまでよりも少し多めに体を準備運動して温めて、
そうですね、
運動された方がいいですよっていうことですね、
は
い、
あとはまあ準備運動っていう観点で考えると、
うん、
その事前に例えば水分だったり、
うん、
あとはもう本当にあのこの番組でずっと言い続けているんですけども、いまだに何のリアクションもメイさんからいただけてないバームなんかを入れてい
つか来るんでしょうか。
まあ、聞いてくださってたら来ることがあるかもしれないなと思うんですが、
ぜひ
本当にいかにね、メイちゃんと何の関係もないところでバームの話をしてるかっていうことではあるんですけど、まあ、バームもとても要は飲んでいただくと分かるんですけれども、汗をかけるじゃないですか、飲んで
も。ですね、びっくりしました。
汗の出る量って体感で違うの分かります
か？分かりますね、違いました、
ね、なので、あとはこの番組でおなじみになってしまったような黒バームっていう、黒霧島みたいな感じの扱いを受けている、まあ、いわゆるスーパーバームだったりとかするんですけども、まあ、スーパーバームみたいなものを使っていただいたりすると、とてもやっぱり汗をかきやすくなったりするので、動く前に飲んでいただくっていうのはとても良いんじゃないかなと。
本当なんか体の中がポッポするような感じですよね。
ですよね。本当に暑くて汗がね、出る量がものすごく増えるっていう実感が湧くんじゃないかなと思うんですね。
もう明らかに違うのが分かったのは黒バーム。
そうですね。まあ正式名称はスーパーバームなんで、あんまり黒バーム
って。そっか、スーパーバームね。
いや、いいんですけども、番組聞いてくださってる方は、黒バームで多分、してくださってるんじゃないかなと思うんですけど。まあ、なので、僕もやっぱり、ね、今までお勧めしてきたのは、もう本当に、いわゆる黒バーム、スーパーバームだったりするので、は取っていただくと、ものすごく汗をかきやすくなるだろうなと思っているのもあります。
バーム、この番組でも前にちょっとお話が出ましたけど、
はい、
ダイエットバーム？
ありますね。バームダイエットスペシャルってやつ
です
ね。
あ、ダイエットスペシャルまでつくんでしたっけ？
はい。
あと、この番組でいう黒バームに対応する白バーム？
もう、黒とか白ってものすごい、どこかのラーメン屋さんみたいな感じになりますね。
なんかどっちにしようかなみたいな悩む感じもしますが、はいはい、でも白っていうのはただのあれはバームでいいんですか？
ま
あ、
白ってそうですね、バームね、ラインナップがいくつかありまして、いわゆる普通にバームって言われるものが一番製品の最初として出てきたものだと思うんですが、で、まあ、そこからいくつかバリエーションが出てきて、バームウォーター、バームゼリーっていうものだったりがあって、で最近だったのいわゆるスーパーバーム、またはダイエットスペシャルっていうシリーズが出てきてるみたいなんですが、バームでもありはありなんですけれども、今はでもやっぱりスーパーバームを僕個人的にはとてもおすすめしたいです、バームも良かったんですけれども、黒バームが登場する前までは、とても汗の出る量がやっぱりスーパーバームの方、黒バームの方が圧倒的に多いのと、バテづらいんですよね。
あ、それは大きいです。僕が仕事の時に飲み始めてるじゃないですか。
はい。
なるべく今撮影で動くような時には飲むようにしてるんですけど、どうしても飲み忘れちゃう時もまだ未だにあって、
はい、
そこら辺習慣化っていう部分がちゃんとできてないところの一つなんですが、
まあ、あとはもうそれに関しては、手に掘っちゃったりとかするんですね、バームってで腕を見るともう自動的に思い出すみたいな感じ。
掘るの、
はい、あとは時間とかまで入れて15時バームって入れるとか。
タトゥーですか？
はい、もう絶対忘れないじゃないですか。その代わりおじいちゃんとかになってからこれ何、ってすごい言われちゃうと思うんですけど。
お風呂行けないとかね、
はい、いや、まあ、書いておいてもいいんですよね。
そう、それがね、忘れてしまった時とやっぱり明らかに違う。
わかりますよね、でも本当に使えている時と使ってない時で、動いていても本当に何でしょう、バテなくなるっていう実感はすごい伴うと思うんですよ。
っていうか、やっぱり仕事してる時ってやっぱ夢中だからあんまりそこに気づかないんだけど、終わった後のバテ具合が違うんですよね。
はい、ああ、やっぱりそうなんですね。
今日ちょっと楽だったかも。でも実際こう振り返ると、別に手抜いてるわけでもないし、かえって動いてたぐらいなのに疲れた感じがあんまり引きずってないというか、
はい、
が何回かそれをちゃんとインできたことが続いて、たまにポンと忘れちゃった時に終わったとすっごい疲れるんですよ。
あ、
今日しんどかったわっ て思うことが何回かあったので、
はい、
バウム恐るべしと思いましたね。
そうですね、やっぱり大きいですね、
うん、
あとはまあ、今は普通のいわゆる白バウムとスーパーバウムの差の話なんですけれども、うん、一番大きい差で言うと、
うん、
いわゆるスーパーバーム、黒バームの方にはカルニチンっていう成分が含まれてるんですよ。
カルニチン、
はい、
はい、
でまあ、カルニチンがどういう成分かっていうのはそんなに細かいことを覚えなくても構わないんですけど、
うん、
脂肪を燃焼させてくれる働きが割と強いんですね。
お、いいじゃないですか。
なのでいわゆるラム肉かな、羊のお肉にもカルニチンは多く含まれているっていう話で、ジンギスカンがとてもいいですよって話を多分2年ぐらい前にブームになった時ちょっと話題で出てたりもしてたんですけど、
うん、
まあ、ただやっぱりなかなかねたくさん取るっていうことが難しい成分ではあるんですが。
え、ジンギスカン食べ放題ですか？
ジンギスカン食べ放題も全然いいんですけど、
うん、
カルニチンが含まれている以上に、
うん、
他のものもたくさん取ってる
余計なものも取るよ、いいっていう感じですか？
そうです、余計なものも取ってカルニチンも取れるけど結果痩せるかどうかわからないよっていうジンギスカンだ。
うさあ、ジンギスカン食べ放題できるのかと思ったのに。
でも普通に焼肉を食べるよりはジンギスカンの方がいいって話は言われたりしますよね。
ああ、牛食べるぐらいだったらってことね。
うん、そうですね、
うん、
っていう成分が、まあ、要はカルニチンなんですけど、
うん、
が含まれているのがスーパーバームなんですね。なので脂肪を燃焼させてくれやすいじゃないですか。
はいはい、本当にね、そのあったかくなる、まあ、さっきのスタン持つっていうのもそうなんだけど、やっぱり体の中が風邪ひいて熱がある時みたいな感じがするぐらい、
うん、汗の量は多いですよね、
うん、
本当に
明らかに違うっていうのが分かります。
以前スーパーバームが出る前は、
うん、
バームでそれに近い体感だったんですけれども、うん、スーパーバームが出てからというものを、
うん、
やっぱり普通のいわゆる白バームを上回る汗の量になるので、
うん、
痩せたいっていうことであれば脂肪を燃焼してくれるスーパーバームがいいんじゃないかなと、
うんうんうん、
でよくじゃあバームのダイエットスペシャルじゃダメなんですかっていう話があるんですけれども、
はい、
バームのダイエットスペシャルは簡単に言うと、
うん、
低カロリーっていうことなんです。
あ、そのバーム自体のカロリーがっていうこと？
そうです、そうです、
はいはい。
だからバームとしての力がありつつ、
うん、
砂糖を使ってなかったりして低カロリーですよっていうところが売りなので、
はい、
なので、まあ、白バームと並べて、
うん、
要はダイエットっていうかカロリーを抑えてあるのでダイエットっていう言い方をしているっていう話なので。
へえ、でも良さそうじゃないですか。
うん、でもカルニチンが入っている方がやっぱり脂肪の燃焼量は増えますから。
そうか、
で脂肪を減らしたいじゃないですか。
そうか、脂肪を減らすためのでダイエットっていう名前じゃなくて、そのもの自体のカロリーが抑えてあるからダイエットなわけですね。
そうです、
その違いっていうことか。
そうです、うん、なのでスーパーバーム黒と白っていう比べ方っていうよりもバームダイエットスペシャルのバームっていうのが、
うん、
まあ、若干カロリーの差であるけれども、
うん、
スーパーバームは一線を
隠してる感じなんです、
ね、アイテムだっていう捉え方で考えてもらえると分かりやすいんじゃないかなと。
なるほど。
で、まあ、本当にバームって VAAM っていうのが、
うん、
まあ、バームスペルで商品名にもなってるんですけれども、うん、確かあれなんですよね、ベスパアミノアシッドミクスチャーか何かの略なんですよ。
ほう、
要はスズメバチが長時間運動をできるっていうところに着目をして研究されて、
うんうん、
まあ、そのアミノ酸っていうタンパク質を分解されて吸収しやすくした栄養分ですね、
うんうん、
をブレンドして製品化されているっていうものなので、
うん、
まあ、本当に動くことに対してすごく特化した商品っていう感じですかね。
なるほど、
うん、なので汗をたくさんかいて長時間動いたり長時間動くことで成果を上げるために用いると良い商品っていう感じだと思うんですよ。
うーん、
なんで、まあ、本当にこの番組で紹介をさせていただいている理由はやっぱりそこにもありまして、
うん、
やっぱり汗をかいていくっていうことをする上でより効果を上げていただきたいとか、
うん、
あとはもう本当に歩いたり走ったりご自身でされる方とか、
うん、
ジムに行かれてる方とかもいらっしゃるじゃないですか、
うんうん、
そういう方であれば、まあ、本当にあの手に入りやすい全国どこでもっていうのもありますし、
そうですね、最近ドラッグストアだったら大体ありますもんね、
はい、なのでまたあのそれはあのプロテインとかとはまた種類が違う、うん、いわゆるサプリメントになるので、
うん、
汗をかいて脂肪を燃焼させるっていうことと、
うん、
より運動の効果を上げるっていう意味で、
うん、
おすすめをしやすいっていう意味なんですね、
うん、あとその永井さんから教えてもらった中でその1時間前ぐらいに飲み切ってその運動に備えるっていう使い方っていうのはやっぱり差が大きいなっていうのが実感でありました。
そうですね、どうしてもあの、うん、運動始めてから飲む方とかも多いんですけど、
うん、
結構動く前に入れていただいて、
うん、
動き始めてちょうどいいっていう感じだと思うんですよ。
そうですね、だから仕事の時結構飲み終わってすぐぐらいもう仕事入っちゃうっていうパターンもあるんですけど、やっぱり1時間前ぐらいに飲んだ時がやっぱ効果が一番大きかった感じがします、
うん、と思います。逆にタイミングを逃すと、
うん、
あそろそろちょっと燃えてくるかなっていうタイミングで動き終わることとかもざらにあるので、
そうですね、帰りの車の中で体がポッポポッポして遅っていう時もあったの で、
でそうするとあの実はアミノ酸自体も栄養成分じゃないですか。
え、うん、ですね、
そうです、そうです。なので栄養成分が使われないで残ればどうなるかっていうと蓄積されるじゃないですか。だからあの動いて飲まない、
うん、
じゃあ飲んで動かないと、
うん、
もうやっぱりそれは蓄積をされるわけですよね。
そのまま残ってしまうわけですね。
そうです、そうです。なのでやっぱり取るタイミングっていうのはとても大切で、
うん、
本当に動こうと思ったら30分から1時間くらい前ですね、
早めにね。
そうです、
飲まないといけないわけですね。取
っていただくことによって、
うん、
より効果的に使えるっていうことなんですよね、
うん、やっぱ そこもやっぱタイムラグなんですよね。
うわ、どうしてもあの本当に入れてすぐに効くっていうものっていうかの吸収されやすいんですよ、アミノ酸ってものすごく、
うん、
それでもやっぱり一回吸収されるまでは多少の時間が必要だっていうことなんですよね、
うんうん、なのでなるべくそのあらかじめ飲むようにとは思ってるんですけど、結構飲み終わったらもう仕事始めなきゃみたいな時だったりすることもあったので、
そうすると完全にお仕事が終わった後に、
うん、
異常に体が熱くなるみたいな感じ。
そうそう、長い時はいいんですけどね、一日仕事だったりとかするとまた飲み切ってスタートしてもいいんでしょうが、短い半日ぐらいの時だとああ失敗したっていうことが今までもあったので、
ね、もう本当に決してね、あのそういう意味ではすごくお安いものではないのでね、しっかりうまく使っていただくことはね、お財布にも大事なことかな。
そうですね、結構良いお値段なので大事に
使う。ただ金額には見合う商品だと
は思う。あ、と思いました。僕はそのバームとか、まあ、そのサプリメントとかっていうものにお金をかけて太った体をお金をかけて痩せるのってすごい負けた感が強かったんですけど、
それいつも言いますもんね。
でもやっぱりその使う、どうせ痩せるんだったらそれをうまく使って早く痩せてしまった方がいいんだなっていうのがよく分かりましたし、その金額高いなっていうのも正直なとこだったんですけど、
そうですよね、
それだけの効果ははっきり分かるので、
うん、
まあ納得っていう感じがしましたね。
と思うんです。僕もあのなるんで、あの皆さんの財布を痛めるつもりは全くないだけに、
うん、
できればちゃんと使っていただけるに、ね、当然越したことはないですし、
うん、安いものじゃないからうまく使ってほしいですね。
そうですね、あとはやっぱり半助さんみたいに思ってる方って実際多いと思うんですよ。サプリメントを取ってもそんなに効かないんじゃないかとか、
うん、あ、その一つにね、僕一回試したことがあったんですよ。この番組始める前なんですけど、
はい、
自転車を乗り始めた頃にそのアミノ酸を取るのがいいよっていうのは聞いていて、はい、
ああそうですね。
で、まあ商品名 あえて言いませんけど、
はい、
あのアミノ酸を取れるっていうことで、アミノ酸っていうものが商品名にくっついてるような商品なんですけれども、
はい、
タブレット型のやつを買ったことがあるんですよ、
はい、
でそれはやっぱりスーパーバームと同じぐらいの値段はしたんですが、タブレットの数が200とか入ってたのかな。
あ、
だからまあこんだけ運動するのに数があれば まあそれこれぐらいはいいかと思って頑張って買って飲んだんですけど、
はい、
正直実感なかったです。
あー、やっぱりそうなんですよね。で一回そういう経験あると、
うん、
他のものを手を出そうっていう気持ちもなくなるじゃないですか。
そうなんです。そういう感じでちょっと懐疑的でした。
うん、ですよ。で、まあ、あのバームに関して言うと本当にあの1本のちっちゃいボトルから販売してる、
うん、
190ml ぐらいのボトルから多分販売してるものもあるので。
あ、そうですね、あのスクリューキャップのやつね、
はい
はい、
で 190ml、200ml ぐらいのもの、スーパーバームおそらく 200ml だったと思うんですけど、
うん、
で販売しているものもあるので、
うん、
まずは1本あのしっかり汗をかこうと思った時に、
うん、
取ってみていただくのは。
そうですね、箱でまず買わずにあれから試してもらうのはいいかもしれないですね。明らかに分かるもんね。
そう、良いんですけど、やっぱりいきなり箱で買うっていうのも割と勇気がいることだったりとか、うん、あとものすごく意気込みがあったりとか、
うん、
あの明治さんか僕らを信じてくれるっていう状態がないと厳しいじゃないですか。
うんうんうん、
まあ、信じてもらえるとすごい嬉しくはあるんですが、
うん、
ただまあなかなかやっぱりそうは言っても手が出しづらいっていうのも現実だと思うんですよ、
うん、
でそれはあの普通にあの当たり前の話だなっていうのもありますし、
うん、
ただまあそういう意味で僕あんまり商品のおすすめをすることって基本的にあんまないんですよ、
うんうん、
でもあのバームに関しては自分で使ってみても、
うん、
その性能が明らかに違うのが分かるので、
うん、
本当に痩せようと思う方であれば、
うん、
使っていただく価値があるなと思っているんですね。
なるほど。
ただ例えばそれが本当にさっき半助さん言われていたみたいに、
うん、
競技として自転車をやる方だったり、まあ、他の競技でもいいんですけれども、
うん、
本当にスタミナを持たせるとか体を作るっていうために、
うん、
それこそアミノ酸を主成分にしたタブレットだったり、
うん、
ドリンクだったりサプリメントってたくさんあるんですけれども、
うん、
まあ、そういった中で今おすすめしているものに関しては、
うん、
単純に本当にあの痩せるっていうことに軸を絞ったもの、
うん、
意味でのバームっていう形なので他のものがどうこうっていうことではないですし、
うん、
例えばご自身で使っているものでいやこれでもいいよっていうものは もちろんあると思うんですね、
うん、
ただまあ一番あの手軽に使いやすいっていうことが、うん、まあ、おすすめできる理由かなっていうのと、
うん、
本当にあの汗をかく上ですごくおすすめしやすいので、
うん、
脂肪をね本当に燃焼させるっていうのに、
うん、
例えばウォーキングとかプールの中で歩くとか自転車って割と始めやすいじゃないですか、
うんうん、
まあ、そういったもののお供として1本持っていくっていう状況があるっていうか作りやすいかなと思っていて、
うん
うん、使っていただけると良いかなというのがあります。もうここまで言ってるんで本当にあのメイさんからのラブコールがあっても全然いいと思ってるんです
けど。そうですね、こんだけ推してる番組はなかなかないんじゃないかと思うんで。
そうですね、
ぜひメイさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。マトはすいません、一つの注意としてはバームウォーターっていうペットボトルが、
はいはい、
あったりはするんですけども、
うん、
バームウォーターをあのそのダイエットのサプリメントのメインに持ってくる方も結構いらっしゃるんですよ、
うん、
ただのバームウォーターに関しては、
うん、
今お話が出ていたスーパーバームだったりとかバーム、あとはまたバームのダイエットスペシャルっていうこういった製品の、
うん、
効果をさらに持続させたり、
うん、
アップさせるっていう意味で、
うん、
運動の途中に取ってあげるものなんですね。
あ、じゃあありきなんですね、先のバーム。
そうなんです。なんでバームウォーターっていうそのペットボトル、これ500ミリのペットボトルで売ってることが多いんですけれども、
うん、
これをメインにすると、
うん、
やっぱりなかなか成果が出づらくなってしまうし、汗がかけないよねと思うことも多いはずなので、
別物と思った方がいいんですか？
と思っていただいて、あくまでも補助的な役割を持った商品だっていうふ
う
に覚えておいていただいた方がいいかなと。
ああ、なんかそのバームのを水に溶かしたものっていうイメージだったんだけど違うんだ。
あ、ではないんですね。もう本当にだからちょっと目的が違う商品っていうふうに捉えていただいて。
へえ。
また今その中間のものであのバーム 2000&2000 っていうのが実は出てたりもするんですが。
あ、それ知らない。そうなんですね。
あ、でもこれ多分エリアによって限定的に販売しているものなのかもしれないんですけども、
はい、
それはちょうどあのスーパーバームとかバームとそのバームウォーターの中間の商品っていう感じなんです、
うんうん、いろいろ出てきてるんですね。
バリエーション広がってきましたね。ただでもやっぱり一番素直にスーパーバームをお使いいただいて、
うんうん、
動けるのであれば少なくとも40分以上動くのであれば、
うん、
使っていただく価値はあるんじゃないかなと思ってます。
あ、なるほどね。それまあ高いものだから、例えば15分とか20分ぐらいしか今日は歩けないやと思ったら温存しとくのもありってこと？
もう極論 もったいないじゃないですか、
うんうんうん、
あとは本当にあのかなりレベルが高いものではあるので、
うん、
まあ、あの運動に慣れてない体だと使い切らないこともあると思うんですね、
はいはい、
それであればのこの前半助さんにもお話ししていたみたいに量を調節しながら、
うんうん、
取っていただくっていうことでも良いでしょうし、
うん、
そこはあの使い方は工夫の余地があると思うので、うんうん、全量1回で飲み切らなくても使い道はあると思うんですね。
あ、なるほどね。半量ぐらいで。
ただ40分とか動くのであれば、
うん、
1本飲まれて、
うん、
しっかり汗をかかれた方が、
うん、
使うもう意義があるのかなと。
なるほど、
うん、いうふうに思いますね、
うん、ということで、まあ、バームに関してはね、いろんな方から、どうなのっていうのをまた改めて聞かせてもらえればっていうふうにリクエストをいただいておりましたので、
はい、
今回いろいろと詳しく、改めてご紹介してもらいました。
そうですね、あとはだからマーさんも本当にあのうまくバームとかもしまだ使ってないようであればお使いいただいて、
うん、
熱くなるっていう実感を持てるのであれば、
うん、
解決っていうことなのかなと思うので、
そうですね。
でも今日お話ししたことの中でどこかの見落としている部分っていうのがあったら、
うん、
ちょっと試していただいて、
うん、
あのまたメッセージをいただけると嬉しいかなと、
うん、そうですね。心拍に気をつけていただいて体を冷やさない格好と、まあ、あとできればバームをインしていただいて、
そうですね、
試してください。
はい、じゃあまずぜひ結果をお待ちしているということと、
はい、
あとあの本当にあの明治さんと何の関係もないということだけ強調して
そうですね、はい、ということで続きましては猫好きさんの、成果発表、
はい、い
きます。
はい、
はい、猫好きさんの成果発表です。猫好きさんの成果発表ですが、今週から、体重ウエストも発表していいということでご了解をいただいたので、中心として体脂肪をしっかり見ていきましょうということで体脂肪の方をご紹介していたんですが、
はい、
まあ、体重もウエストも発表して OK ということでご了解いただいたので、もう全部発表しちゃいます。
はい、
ありがたいですね。
もうでもね、女性としてはものすごい覚悟をしてというか切符のいいっていう感じですよ ね
もう
だからあのこれであの本当にね、女性でもやっぱりなかなか数字を言うことに対して抵抗の多い女性多いんですけど、
うん、
やっぱり数字って実は本当にカミングアウトしちゃった方が、
うん、
まあ、メンタリティの部分ですけど、
うん、
落としやすさっていうのはあるとは思うので、確かに、
あ、
なんか後には引き下がれないっていう部分と、
うん、
あとそういう意味では女性の方が覚悟を決めた時に強いっていう、
怖いですよね、
はい、女性覚悟を決めると、うん、あの途中で迷うっていうことが全くなくなるじゃないですか、うん、
怖い。
そうするとでも本当に結果にガーンとつながっていくこと多いので、
お、
そういう意味ではすごく個人的にたくさんの期待を寄せています。
なるほど、ということで切符のいい猫好きさんが数字をもう公表してくださいということでおっしゃっていただいたので、今週から我々と同じ体重体脂肪ウエストとフルセットでご紹介していきたいと思います。
はい、
まずは体重です。今週の体重71.4 です。で、
はい、
ウエストが 98.4 です。ここから、どのように猫好きさんの数字が変わっていくか、来週以降楽しみにしてください。で、前回もご紹介しておりました体脂肪ですが、 前回ご紹介した体脂肪が 34.7 でした。
はい、
今週の体脂肪じゃん 34.9
ということは、0.2% の増量です。
お疲れ様です。まあでも微増ぐらいですね、これぐらいだとね。誤差、
これは多分測定の誤差ですね、本当に 0.2% とかですから、
うんうん、
もう一度測ったら数字がまた変わるっていうところぐらいの差だと思うので、ほぼ維持してると思って間違いないんじゃないかなと。
ですね。まあ、はい、ご紹介はしてなかったですが、体重ウエストと、前回ご連絡いただいてた数字からすると下がってきているので、まあ、体脂肪に関してはまあ誤差でしょうというレベルですね。
そうですね。
はい、ということで、まあ、今週から全ての数字を発表させてもらえることになりましたので、女性の方は特にね参考にしていただけるんじゃないかと思います。
そうですね。
来週以降この体重、体脂肪、ウエストどのように変化していくのか皆さんも応援してください。ということで我々の成果発表いきたいと思います。
はい、
ポッドキャストステーションスクランブル。
はい、ということで私たちの成果発表です
よ。
まずは哲夫さんから今週も送ってもらってますので、哲夫さんの成果発表いきます。はい、運動がウォーキング60分2回ということでいただいてます。で、はい、早速数字の発表いきます。
はい、
体重が、先週ご紹介した体重が 66.5 キロでした。今週の体重じゃん 67.0
ということは 0.5 キロの増量です。
増量です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。増量です。
はい、その増量ですっていう時のちょっと口角が上がってるのが目に浮かぶようなトーンはやめましょう。
見えちゃいました？
はい、すごい口角が上がった感じが。
これでずーっと喋ればいいんですよね。
はい、まあまあまあ、はい、でもね、まあ 0.5 キロですから、うん、まあ、この後ね、死亡率とウエストありますんでね、うん、そこにぜひ期待を寄せたいところで。あります。
ということで、先週ご紹介した体脂肪が 21.6% でした。今週の体脂肪、はい、じゃん 22.2
ということは 0.6% の
残量です。
はい、
お疲れ様です。笑っちゃいけないんだよね。
はい、ここなんてボリューム数値が徐々に上がっていくみたいな形。だんだん。
まあまあ。
止められてみたいになってますけど。
まあまあ 0.6% ですから。
まあでもね、ウエストが減るっていうこととってもね、大事ですから。
ですよね。その、大事なウエスト、はい、いきたいと思います。先週ご紹介したウエストが 84.1 センチでした。
はい、
今週のウエスト、じゃん 85.8、
1.7 センチの
増量でーす。
はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。
そして逆パーフェクト達成です。はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。
満面の笑みが浮かぶようなトーンが本当に、ね、あんまり、哲夫さんのところで喜んでいると、
うん、
この後、ハンスケさんの発表ありますからね。
そうだ、俺もあるんだ。
忘れてた。これ、順序逆だったら OK ですけど、
うん、
哲夫さんのところでそれだけ満喫したようになっていて、
うん、もう忘れてました。
数字どうなんでしょうって話になりますから。
忘れてました。 ていうかジェットコースターだったのが今回は2周連チャン、
そうですね、まあ、いわゆる右肩上がりっていう
になってます。どうなるんでしょう哲夫さん。
そのちょっと言葉の最後に、
うん、
このまま登ってくれみたいな雰囲気出すのってもらっていいですか。
いやいやいや、もうみんなで痩せるのがこの番組の目標ですから。
そうなんです。あの皆さんにやってほしいんですけど、うん、そのちょっとあいつ今週ダメだったなみたいなのを楽しむみたいな風潮はちょっと若干ちょっと粛清していきたいなと、まあね、思ってるわけなんですが、
そうですね、
まあ、でもこれだけエンジョイしてる半助さんですから、
うん、
今週は期待をしていいと思ってるんですよ。とても皆さんも待ってると思うんです。
お届けしましたみんなのダイエット、
まだ終わらないですよ。
終わんないですか。
ね、こう一番大事な部分ですから、今週のだってクライマックスですからね、本当に。
クライマックスでしたっけ。
クライマックスですね。あの、今週だけじゃなくて、ここ3週間のクライマックスでもあります。
うん、あ、うん。そうでした。ウエストを。
なんか今ちょっとサザエさんみたいになったんですか。
そうだ。ああ。そうです。3週目ですね。
はい。
ウエスト。
ね。
まあ先週、中ボスやっつけたんで、もういいかなと思ってたんですが。
はい。ね、あの、一週間早く、やっつけてしまう。
うん、
あの、ウエストをね、90センチ台を切りたいっていう話をしていたところで、
ハ
ンスケさんが期待に応えてくれて、3週のところ、2週目で早く切ってきたと。
うん。切りました。
なので、ね、今週まで、きっと、切り続けてくれてるだろうなと思いながら、
うん、
今日に至ってるわけです。
うん。もういいよね。切ったし。
いいの意味が若干わからない。
わかんないですか。
今週、もう、あの、さらに落としちゃっていいよねっていう意味ですよね。
ああ。
あの、本気出していいよねみたいな感じです。
ああ。行きたいと思います。
はい。
先週ご紹介した体重が 73.1 でした。
はい。
今週の体重、今週の体重、
はい、
今週の体重、
もう大丈夫ですよ。ドーンと言ってくださって大丈夫ですよ。
いいですか、大丈夫、
はい、
じゃあ行っちゃいます。
大きな声で、あの、貼っていってください。
はい、じゃあ大きな声で頑張っていきたいと思います。 75.8、
2.7 キロの増量です。はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。まあ、あの、ここに関しては、まだ目をつむれますよね。
あ、そうなんです
か。今週だってポイントは、ほら、なんと言ってもやっぱりウエストじゃないですか。
うん、うん。
で、体重が3キロ近く増えたのに、ウエストがギュッと落ちてて、え、何が起こったのっていうところのための布石だと思って僕は聞いているので、大丈夫です。じゃあ、死亡率お願いします。
先週ご紹介した体脂肪です。18.4% でした。
はい、
今週の体脂肪 19.1、
はい、ということは 0.7% の増量です。
お疲れ様でした。
お疲れ様です。
いや、なんか意外と平常な感じのトーンでしたね。
3キロ近く落ちた割には体脂肪あまり増えてないでしょみたいな感じにはなってますよね。
うん、うん、うん。
でも、まあまあまあまあ、あの、言ってもね、大事なのは、これでもう本当に分からなくなってきましたけれども、
うん、
きっと今週も、80、ね、先週 88.5 センチだったと思うんで、
はい。
まあ、今週、ね、このままいったらもう本当86ぐらいまでは入っちゃうのかなーなんてね、
そうですね。
思ったりはしてるので、
うん、
どこまで落ちてるんだろうって、しかももう体重が増えてるのにもかかわらず、
うん、
ウエストが落ちた、え、何が起こったのっていうところが今回見せ場だと思ってるんで、皆さんもそういう感じで耳を傾けていただけると、
うん、
ね、あの、最後に感動の涙が目の幅で流れるんじゃないか
と。いきたいと思います。
はい、
今週のウエストじゃないや、先週ご紹介したウエストが、先ほど永井さんからもありましたが 88.5 センチでした。
はい、
中ボスやっつけました。とりあえず、
ね、1週間早く
ピコーンと、空で星に一瞬なってます。
はい、
その中ボスがどうなったか、今週が 3週目です。
はい。
今週のウエスト。じゃん。90.3。
聞こえてきた。ごめんなさい。声かぶっちゃいましたね。もう一回だけ大きな声でお願いしていいですか？
90.3。
あれすいません。もう一回だけちょっと数字言ってもらっていいですか？
90.3。
あ、やっぱり90って言ってますよね。ということは、1.8 センチの増量です。
人のことを笑ってる場合じゃなかったね。逆パーフェクトやっちゃいました。しかも 2.7 キロも増量です。
そう。
しかもミッションクリアならず、またやっちゃいましたね。
すごい。うまい感じで、オチをつけてきたな、体を張ってっていう感じですよね。
また、間に合わず。というか、一回、行ってるのに戻っちゃってるという。
完全に二度寝した人みたいになってますよね。
一回起きて。
そう。早く起きすぎちゃったから、もう少し寝れるなと思ったら、寝過ごしたみたいな感じになってますよね。
二度寝で失敗した。あ、そうね。そんな感じですね。
はい。しかも 90.3 センチなんですよ。あと、4ミリとかなんです。80センチ台をキープするのに。
ですね。本当にね、悔しくて、これも何度も測ったんですが。やっぱりどう見ても 90.3 でした。
はい。じゃあ、まごことなく戻ってきたということで。
戻しちゃいましたね。もう、やっと80入って喜んでいたんですが、空高くぶち上げたチューブ層落っこってきました。
まあまあまあ、でもせっかく一回80センチ台に入ったじゃないですか。
はい。
なので、はい、まあ、あとこれね、せっかく楽しみにしてくださった方にも申し訳が立たないっていう部分も、
はい、
きっと半助さんがすごい責任を感じてるんじゃないかと思うんですよ。
感じております。
はい、半助さんが言う前に、やっぱり僕言っといた方がいいなと思うんですけど、うん、
はい、
まあ、あと2週間で2センチぐらい減らしたら皆さんも許してくれるんじゃないかと思う。
あ、あと4ミリじゃないの。2センチになっちゃうの。
だってもう1回80センチ台見えてるじゃないですか。
はい。
で 88.5 センチが今のところ、
うん、
ミニマムじゃないですか。
はい。
なのでその88センチを切るっていうところを2週間で成し遂げたら、
うん、
聞いてくださってる方も、
うん、
あ、半助さんすごいやっぱり頑張ってたんだっていうことを、
うん、
認めてくれるんじゃないかなと思ってるんです。
ということは88センチを切ればいいの？
そうです、そうです。あ、今すごい軽いノリで
い
きましたね。
いや、そうね、自分で言っててなんか楽勝な感じで言ってる俺どうしようって後悔しましたが、
88センチを切りましょう。 87.9 にとりあえず入りたいっていうことで、
87センチ台に入るっていうことですね。
そうです、そうです。
うん、頑張りますっていうか、
ね、
まあ、
そしたらなんか、ね、うん、皆さんもまたこう応援してもらえる可能性が、
そうですね、ミッションフェイルドになっちゃいましたからね。2週間いただいて87センチ台到達します。
そうです、しましょう。だって1回 3.5 センチぐらい落としてるわけですから。
そうね、こん時なんかボンボンボンってきたから、あ、なんかこの勢いがそのままなんて思っていたら、やっぱ気抜くとダメですね。綺麗に戻りました。てか体重びっくりしましたけどね。
ね、まあ、体重はでも本当に変動が大きい数値なんで、まあ、あるかなとは思うんです。
ほうほう。
わからなくはないんですよ。本当に前も言っている通り、うん、体重って、体の重さじゃないですか、
うん。はい。
だから食べたものの重さも入るし、
うん、
取っている水分の重さっていうのも含まれて、一回体に入っているものは全部体重として出るじゃないですか。
はい。
だからやっぱり水分の量が1リットルぐらい多いっていうのもよくあることですし。
ああ、そっか。
そうです、そうです。だからそこはね、そんなには影響が、まあ、あっても一時的なものだろうと。ただまあ、2.7 キロは結構大きいので、
うん、
これに関しては半助さんが、どんな1週間を過ごされたのかっていうのはやっぱり皆さんも知りたいと思うんですよ。
そうでした。その発表をしておりませんでした。運動、できませんでした。
はい。まあでも、運動をね、なかなか苦戦されていても、今、半助さん、いろいろな形で、お仕事の中でも、
はい。
体を何かね、動かそうというアプローチを今、
うん。
一生懸命模索している最中じゃないですか。
はい。今、仕事で、まあ、学校の行事に同行して撮影をさせてもらっておりますので、
はい。
その時にうまく動こうと。頑張っておりまして、はい、ウォーキング、そう、プールがね、行けてないのが続いちゃっておりますが、今週もプール行けずで、ウォーキングとかの時間も取れてません。
はい。
で、仕事の時になるべく運動になるように動いてみています。で、今週は、はい、修学旅行の同行撮影が一泊二日でありまして、
はい、
その時はうまくバームを二日ともインしてですね、歩きました。で、ちょっと僕今までの行ってた修学旅行のパターンでイレギュラーだったみたいで、
はい、
今回行ったのが、まあ、よくあるパターンらしいんです。
はい、
で、今回行ってみたんですが、
はい、
結構歩く工程があって、
はい、
前回のイレギュラーなパターンだとあんまり歩くっていうのがなかったんですよ。
おお。
まあ、日光なんですけど、
はい、
日光東照宮あたりをこう半行動してるのを、まあ、うろうろしながら撮ってるっていう感じだったんですが、まあ、それはそれで結構動くんですけど、はい、今回は、はい、滝を見に行くのに、バスから結構歩くんですよね。
はい、滝は華厳の滝ですか？
あ、ごめんなさい。華厳の滝も行くんですけど、そこはもうバス移動なんで、はい、ほとんど歩かないんですよ。
はい。
で、まあ、竜頭の滝とか、行くのに、湯本というところから歩きで、バスで移動じゃなくて歩きで、その、竜頭の滝というところまで歩いていくので、
はい、
そこで4キロぐらいは歩きました。
お
で、まあ何回も言ってますけど、先頭に行って後ろに下がってって、もう一回先頭に戻ってっていう感じだったので、
はい、
それを考えるとちょっと5キロぐらいにはなってるかなと思います。工程で4キロぐらいはあったので、
はい、
5キロ6キロぐらい歩いたと思います。というか一部。
この間は汗だくになってた感じなんですか？
なりました。これも朝一で朝食前にバームインして、
はい、
そこから移動を始めるまでにまあ十分1時間ぐらい経ったので、
はい、
多分うまく効果を出せたんじゃないかと思います。
っていうことは、ものすごい汗だくな人が、すごいたくさん写真を撮っている。
の図にはなりました、今回も。
どうなんでしょう、生徒さんは、そういう場面で、若干例えば、ちょっと大丈夫ですか、汗すごいですよとかいう話になったりとかしないんですか？
笑ってます。なんで一人で汗だくになってんのみたいな。っていうのは日光やっぱ涼しいんですよね。っていうか寒いぐらいだったんですよ。
そうですよね、うん、日光って意外と涼しいんですよね、うん、
まあ、こっちの感覚でポロシャツで行っちゃったんですよね、僕。
はい。
で、着いたらもうサブっていう感じで、あ、失敗したと思って。で、その歩く工程が2日目だったので、次の日は、はい、まあ、T シャツ着てその上にシャツ着てみたいな感じだったんで、
はい、
少しマシだったんですけど、
はい、
もう歩き出したらもう暑いぐらい、まあ、汗だらだらになってたんで。
おー。
で、子供たちは、まあ、まあ寒いっていうのはなかったと思うんですけど、歩いてるから。でも汗かくような感じではなかったみたいで、
はい、はい、
なんで一人で汗かいてんのみたいに笑われました。
っていうことですよね、うん、なんでこんなにシャッターを押すだけなのにこんなに汗かいてるんだっていうぐらい汗はかけてたってことですね。
はい。なので、2日間で歩いたのと、まあ汗はかけたのとっていうのはあるんですが、運動としてっていう時間がまた今週もちょっと取れなかったので、はい、ちょっとやっぱりその時間を取れるようにしていかないといけないと思っています。
はい。まあ、でも今回2つポイントがあると思うんです。
はい。
1つは、まあ、やっぱり動かなければ増えていく うん、かな、あの、わかんないです。あの、あとここで半助さんが食べることに触れてないので、まあ、それを美味しそうで確認していただくことにして。
はい。まあ、ダイエットに。
その部分がまず一つあるじゃないですか。
はい、
ただ、あの、それを、いわゆる代替行動って言って、
うん、
お仕事の中とかでちゃんと動くことを取り入れてきたっていうこともとても大事じゃないですか。
うん、あ、そうですね。
だからそれは良いアプローチじゃないですか、とても。
うん。
っていうことと、あの、本当に動くと落ちやすいっていうことも分かってきたじゃないですか。
うん、まあそうですね。
だからかなり体としては動くと落としやすいモードに入ってきてるっていうこともあるし、
うん、
なかなかあの、例えば半助さんと同じように、
うん、
本当にあの、普段時間が取れないっていう人が、ちょっとした工夫で体を使うっていうことをしておいた方が良いっていうことが分かったっていう感じだと思うんですよ。
なるほど。
はい、だからそこは良かったなと思うので、
うん、
これを活かして、
はい、
あと2週でどこまで落としてもらえるのかっていうところを楽しみにしたいっていう感じかな、なんて。
はい、で、今さっき食べ物のお話が出て思い出しました。哲夫さんの数値が今回下がると予測していたのにもかかわらず上がったのでおかしいなとは思っていたんですが、はい、その原因が判明しました、はい、というか思い出しました。
はい、
まあ、金土で日光の修学旅行どこ行ってきたわけですが、
はい、
土曜日に日光で、学校を見送ってその足で私羽田に行きまして、
おう、
山口国体の自転車レースの中継のお手伝いにもう土曜日のうちに行きました。
そこの工程だけ考えるとものすごいできるビジネスマンみたいな感じです
そうそうそう、
もう日光から山口へ飛行機で飛んでいこうとするわけじゃないですか、
うん、移動距離すごかったですね。
はい、
まあそんなんで山口の国体の、自転車レースの中継に行ってきたんですが、そこに哲夫さんもお手伝いで一緒にやってきたわけです。
ほう。
で、まあ、空港に迎えに来ていただき、
はい、
その中継のお手伝いが終わり、空港に送っていただくと、至れり尽くせりなお土産までも出してもらって。
すごいですね。
なんか至れり尽くせりな状態にしてもらったんですが、
はい、
まずついて、まあ一緒に飲む機会ってもうほとんどないから、まあ、
はい、
もう夜遅かったんですけど、まあビール一杯ぐらい飲もうよっていうことで、
はい、
缶ビールを買いまして、着いたホテルで、はい、ビールと、おつまみでお菓子、ポリポリ。哲夫さんあんまり食べてなかったかもしれないけど、しました。
はい。
で、中継が終わりまして、まあクリラジーの、方で受け負ってたその中継のお仕事だったので、
はい、
BJ がお疲れ様ということで回転寿司ごちそうになりました。
おお。
で、それがなんか時間半端だったんですよね。お昼過ぎてて、だけど夕飯時でもなくみたいな時間帯で、
はい、
回転寿司を食べて、その後
今食べてって一言で片付けましたけど、どのぐらい食べたかって結構大事ですよね。
ですね、私は鴨そば。
ちょっと待ってください、あの、はい、回転寿司なのに鴨そばの話になりましたけど、
鴨そばがねすごい美味しかったの。
回転寿司で鴨そばが出るってことですか。
うん、ありました。それがなんか妙に美味しくてね、
はい、
最初に他の人たちが頼んでたのを見て、あ、俺もって言って、いただいたわけですが、
はい、
鴨そば食べて、ネギトロ食べて、ネギトロ食べて、
はい、
ネギトロ食べて、
なんであの決まったものをすごくあのね、あの決まった感じで食べたがるっていう
っていうか、あんまり食べれないんですよ僕、生魚いろいろは。
ああ、そうかそうかそうか、うん、
でネギトロも食べて、
はい、
ネギトロも食べてみたいな感じで、
はい、
何皿ぐらい食べたんだろう、 4、5皿。
あ、でもそのくらいなんですね。
7、8皿。
ちょっと増えましたけど、
あ、でもそれぐらいだと思います。
あ、じゃあ、まあ10皿まではちょっと食べられないくらいの感じで、
うん、だったと思います。
はい、じゃあまあそれを信じて、でその後は、
うん、鴨そば、
さらに鴨そばですか。
うん、美味しかったからもう一杯食べちゃった。
まあまあまあ、はい。じゃあそこでまあ美味しくいただきました。
いただきました。そう。で、哲夫さんがね、その夕飯に、帰る前に、その地元の美味しいものみたいなので、はい、哲夫さんのお友達の焼肉屋さんに連れてってくださるスケジュールをいろいろ立ててくださってたんです。
はい。
で、まあ、お寿司の時間遅かったので、まあじゃあ、その代わりに、地元の美味しい駅弁をお土産に持たせようっていう風に考えてくださって、
はい、
柏弁当という鶏のねお弁当を家族の分まで用意してくださって、
それで半助さんが帰りの飛行機で全部食べた。
いや、さすがにそれはないんだけど。
あ、それはなかったんですね。
なかったんですが、最後に北九州空港に送り届けてもらったら、筑豊ラーメンの店があるよっていうことで、
はい、
筑豊ラーメンいただきました。
はい。
それに哲夫さんも付き合ってくれました。
はい。
なので多分いっぱい食べちゃったんだと思います、普段より哲夫さん。
まあそうですよね。
なので笑ってたけど、逆パーフェクトにしたら俺のせいかもしれないと深く反省をしております。
僕は2人が会うと化学反応が起きるんだなっていうことがよく分かりました。これうかつに2人をちょいちょい合わせてはいけないのかなってちょっと思ったぐらいの感じですね。
ねえ、なんか、いや、やべえ俺じゃんとか思って今気がついちゃいました。
まあイレギュラーですからね、そこは。そんなこともあるなぁとは思うので、ほら皆さんもやっぱり生活の中でそういったことって結構あるじゃないですか、うん、どうしてもこうね、普段のペースと変わる出来事っていうのは、
うん、
まあなのでそれは起こったこととして一回受け止めておいて、
うん、
でその後どう生かすかっていうことが大事だと思うので、
はい、
大丈夫です、僕の中ではもう気持ちはない
です。だから忍耐強いポッドキャスターって言われるんだよね。
そうですね、一部僕が目指しているのは今日本で一番辛抱強いポッドキャスターっていうこと。
なんだ。
はい、まあって言ってもほらね、うん、終わったことはもうひっくり返しようがないじゃないですか。
はい。
ね、なので来週に期待するのが一番いいなと思うので、これが皆さんよく覚えておいていただいて、
はい、
次回どうなることかっていうのを楽しみにしていただきたいと思います。
はい、87センチ台入るように精進します。
はい。2週間ですからね、1週間で1センチでお願いします。
あ、そうですね、1週間に1センチペース、
はい、
頑張りますということで、
ぜひお願いします。
お届けしました、みんなのダイエット、お届けしましたのは哲夫さん、ごめん、ハンスケと、
はい、あと2週間後皆さんに楽しみにしていただきたい長井でお送りいたしました。
ではまた来週、
ありがとうございました。